ウェブラジオでは、ジャスラックによる著作権上の問題のため、リアルタイムのラジオ放送とは異なり、宮西良次の楽曲以外は放送できません。ご了承ください。
宮西良次の浜田省吾語ろう。ショーゴのセカンドピリオド、一般発売も全滅でした。かなりショックです。まあセカンドピリオドの後にアリーナツアーがあるのを祈るしかないね。そしてこの番組、今日が最終回です。7年も頑張ってきたから神様のプレゼントでショーゴのチケットくれるかもなんて期待してたんだけどね。ショーゴのホールツアー甘くなかった。で、今日の最終回は僕のショーゴファンとしての歴史を語る上で外せない4曲をオンエアします。この曲たちとの出会いがなかったら、こんなに深くショーゴを愛してなかったかも。これからそんな思いや懐かしい思い出を語りながら、大好きな4曲をお届けしていきます。宮西良次の浜田省吾語ろうの最終回1曲目は、愛の世代の前にお届けします。僕が最初に省吾をかっこいいなって思った曲です。当時の僕は大学生、友達のバンドが省吾のコピーバンドをやってて、僕がやってたフォークデュオ舞姫とのジョイントライブをやることになったんだよね。で、彼らのリハを見させてもらって、その時に初めて聞いたのが愛の世代の前に。かっこいい曲だなって素直に思っちゃって、アレンジやメロディーももちろんいいんだけど、特に最後のツインリードに魅せられて、風を感じてをうっすら認識してたぐらいの俺が、浜田省吾というアーティストを意識し始めた一曲です。もちろんその時のライブサウンドでお届けします。1982年リリース、ライブアルバム「オン・ザ・ロード」から「愛の世代の前に」。やっぱ今聴いても最高だね。次の曲は「日の当たる場所」。やっぱさっき言ってたコピーバンドの影響でね、そのジョイントライブの当日、俺は彼らの出演時受付をやってたんだけど、扉から音が漏れてきててね、完コピを目指してたみたいだから語りもあるわけよ。まだ若かった頃って、最初は聞いてて恥ずかしかったんだけど、堂々とやってるからかっこよく思えてきてね。その後レンタルショップに走ってオン・ザ・ロードを聞いたわけよ。省吾の語りのかっこよさにもうやられちゃいました。俺のライブでもいつかやってやろうと思いつつ、難しくて未だに実現できてません。だって曲中の語りって噛んじゃったり詰まったりしたらめっちゃかっこ悪いもん。ではその感動的なライブバージョンを聞いてもらいましょう。1982年リリース、ライブアルバム「オン・ザ・ロード」から「日の当たる場所」。いいよねこの語り、ジーンときちゃう。次の曲は、前にも話した上京直後に地下鉄の電車の中で聴きながら涙したこの曲です。ダークネスインザハート。歌で成功することを夢見て上京したのに、生きることだけで精一杯で音楽活動が何もできてない自分が情けなくて、ファザーさんどこへ向かってるのからのフレーズに涙腺が崩壊してしまって、バイト帰りの電車の中で嗚咽したんだよね。周りの人は何この人って思ったろうね。理想の自分にはまだまだたどり着けてないけど、あの頃に比べたら音楽活動ができてるだけマシかな。ただ地下鉄の中で嗚咽するほど悔しかった、 あの熱い思いが薄れてきてるのを感じる今日この頃です。悔しさってバネになるんだよね。そんな熱い思いを取り戻したいです。1988年リリース、アルバムファザーズさんから、ダークネスインザハート、少年の夏。答えはないかもしれないけど、前に進まなきゃね。いよいよこの番組のフィナーレを飾る曲をお届けします。もう俺が選ぶならこの曲しかないっしょ。それはミッドナイトブルートレイン。俺の2大泣け歌、ショーゴの曲で最初に泣いた曲です。時は大学時代、さっきもちらっと言ったフォークデュオ舞姫をやってた頃。相方はもう働いててね、自由が利く俺が当時住んでた広島と山口を電車でよく往復してたわけよ。山口に行く時はよしやるぞって気合が入ってるんだけど、帰りは虚しさに支配されて、ショーゴのようなスーパースターを夢見てんのに、少ない観客の前で自己満と言わざるを得ないステージ、帰りの電車の中でギター抱えて容疑者に揺られ、虚しくて涙が出てきてね。やっぱ泣ける曲って深く心に刻まれるよね。お届けするバージョンはもちろん当時聴いてたライブバージョン。やっぱ正午を語る上で俺の大切な曲はオン・ザ・ロードに偏っちゃうね。ではこの曲でこの番組を締めくくります。1982年リリース、ライブアルバムオン・ザ・ロードから、ミッドナイト・ブルートレイン。少し感傷的な気分になっちゃいました。
ガラス細工触れるように壊さない、何気ない一言さえ気を使ってきた。それでも孤独より行き詰まる暮らし。
エンディングはいつも通りに行くよ。まずは草野球報告。3月8日の試合はダメダメでした。3打数ノーヒット1四球、珍しく守備でトンネルもしちゃって、救いはファールだったけどライト線に大きな当たりを打ったことぐらいかな。マシンだったのでまあ気持ちは良かったです。今シーズンの初戦は風がすっごく強くて寒かったし、体慣らしって感じでよしとしましょう。野球といえば WBC 残念だったね。でもベネズエラが強かったよ。メンバーは大谷とか鈴木誠也クラスのスーパースター軍団だからね。そして優勝しちゃった。残念だったけど夢をもらえたし、次はロサンゼルスオリンピックでまた夢をください。そして俺も夢をもらってばかりじゃなく、与えられる側にいられたらなーなんて、そんなこと思っちゃいました。さあいよいよラストが近づいてきちゃった。しかし7年間もの間よく頑張ってきたなーっていうのが本音です。そしてお付き合いしてくれたリスナーの方々、今まで本当にありがとうございました。まあ僕に会おうと思ったらライブ会場でも会えるし、17ライブの配信でも会えるし、だからそれではまたって感じでお別れにしたいと思います。ではでは最後のコールいきますよ。宮西良次の浜田省吾を語ろうでした。皆さんお元気で、またどこかでお会いしましょう。
幸せつながってる確かな絆、見えるんだそうはがきりと、おうおう、まるで空気のような存在さ。 のが当たり前だよ。時にわがままで困らせるのはそれができる人だから。もし君が悲しみの中で、もし君が苦しみの中で溺れてしまうのなら、抜け殻になってゆくのなら、この身を投げ出してでも守ってみせる。まるで茎のような存在さ、そばにいるのが当たり前だよ。時にわがままで困らせるのはそれができる人だから。時にわがままで困らせるのは、それができる人だから。